ユダヤに学ぶ人生の整え方。はい、皆さんこんにちは。株式会社ライジングさんの五十嵐正樹と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。インタビュアーの有安美幸です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、キヌさん、2回目ということなんですけれども、どうでしょう、はい、前回もあんまり緊張されている感じはなかったですが、はい、本日も楽しんでいけそうですかね。
そうですね、緊張がないことに、はい、なんか逆に申し訳なさを思っていますよ
そうですねじゃあもう自然体のキヌさんも、ね、より掘り下げていきたいということなんですけれども、
はい、
はい、前回ね、2回目のお話は愛について語ってくださるということだったんですが、
はい、
じゃあこの壮大な愛について教えてください。
はい、かしこまりました。まあ愛ですけど、まあいろいろあると思うんですね。家族愛だったりとか、うん、友情とか、はい、恋人とか親子とかいろいろあると思うんですけど、まあ今回はそういったこうジャンル分けせずに、もっと大きな愛とは何なのかという、まあ、本質的な部分のお話をできればなと思っております。で、今回一応定義だけつけさせていただこうかなと。まあみんながね、同じ解釈を取っていただけるように定義だけ取らせていただくんですけど、まあ、僕らで言う愛とは何なのかというときに、はい、他の人との違いを理解して受け入れること。これを愛と呼んでるんですね。まあつまり、みんな違ってみんないいみたいなよく言うと思うんですけど、
うんうんうん、
それの究極形かなと、
はい、はい、
考えてます。
難しいですか？なんかこう、究極系って聞くと。
はい。
どうでしょう？
全然難しくないです。
全然難しくない。
ご安心ください、はい、皆さん。簡単です。
はい。じゃあちょっと詳しく、なんか皆さんがイメージしやすいような、はい、この愛の形というか、うんうん、究極な形をちょっとお伝えしていただきたいんですけれども。
はい。まあそうですね。例えばなんですけど、うん、まあ具体例を、はい、出しながらお話しできればなと思うんですが、まあ、わかりやすい例で言うと、まあ、カップルですね。はい。愛といえば、こう、男女だと思うので、一番わかりやすいんですが、うん、カップルよくあるお話が、まあ、僕の友達がよくね、出してるんですけど、浮気したら絶対別れるとか、浮気したら許さねえとか、
うんうんうん、
これが、いわゆる、条件をつけている愛情っていう状態ですよね。はい。条件がついちゃってる。で、僕らが、提唱しているのは、条件をつけない、無条件の愛というものを提唱しているんです、はい。なので、浮気をしたから、はい、別れるとか、もう好きじゃないじゃなくて、浮気をしても、そんなあなたも、なんかきっとね、浮気をしてしまう原因があったんじゃないかとか、そういうのも考慮して、そんなあなたも愛すから、安心していていいよっていう、この、安心感を与えるために、無条件の愛というのを伝えてるんですね。
うん、
でちょっとだけ注意してほしいのが、実際にですね、じゃあ浮気とか、じゃあ犯罪しても助けるんですかってよく言う方がいらっしゃるんですけど、それは正直皆さんの判断次第ですよね。うん。
うん、
例えば恋人に自分の家族を殺されて許せって、そういう話ではなくてですね、
うん、
単純になんでこの無条件の愛が必要かというと、いわゆるこの安心安全、どんなことをしても愛してくれるんだっていう安心安全がないと、本当の愛情って生まれないんで、なので、まずはこの無条件の愛を持とうねって、持つ意識を持とうねっていう話をさせてもらってます。はい。
なるほど。なんかすごい器の大きさとかにもよりそうな感じはするんですけど、これはどうですか？そうですね。カップルで例えたら、
はい、
そう、お付き合いする段階からそういう気持ちを持った方がうまくいくのか、関係が、はい、こう築き上げていく中で、そういったものも育っていくってイメージなのか、こちら教えていただけますか？
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、素晴らしい質問だなと思ったんですけど、うん、はい、まさにその通りで、ラポールと言われる信頼関係ですよね、うんうん。信頼関係がない状態で、無条件の愛を持つっていうのは、これは嘘っぽく聞こえてしまいますし、うん、はい、まあ、社交辞令じゃないけど、こう表面上に聞こえてしまいますよね。なので、うん、これは必ず関係値は影響すると僕は考えてます、うん、はい。ただ唯一関係値が、関係しないのは教育をする場面の時ですね。 学校の先生とか講師の方、いわゆる生徒と先生というこの上下の関係がある場合は、先生は無条件の愛をどんな関係値だろうと持たないといけないと。それ以外、は、基本的には関係値ごとに、この無条件の愛のレベルは変わっていくという認識で問題ないと思います。
なるほど。で、教育者とかだったらね、年齢差もあるかもしれないんですけども、じゃあ教育といったら、例えば上司と部下の関係だったらいかがなんですか？
ありがとうございます。そうですね。上司と部下でも、この通りで、無条件の愛を持つべきだと僕は考えます。
これは上司側がですか？そ
上
れとも
司側
双
が、
方。
基本的には上司側が持つことで、部下もそれに反応して持ってくれるというのがバランス的にはいいのかなと思ってますが、もっともっと大きい話で言うと、全員持ってねと思っているんですが、まずは上司からの方が、こう、無条件の愛は作りやすいとは思いますね。
じゃあ、これは親子でも言えますよね。
おっしゃる通りです。親子に関しては、これはもう必ずね、親から始まると思うんですが、これはもう無条件で持たなきゃいけないですよね。で、それに対して子供が無条件の愛を持って育った時に、気づくのは大人になってからかもしれないですけど、僕の周りではですね、こう、学校行く時に、ママ行ってくるね、大好きだよって言ったりね、している親子も多いので、親の無条件の愛っていうのは子供にすぐ響くのではないかなと思ってはいます。
なるほど。なので、そういった、こう、で、上下といいますか、こう、教育者っていうところではあれですけど、やっぱりなので、カップルっていう段階では、やはり関係値が一緒なので、このあたりが難しいってところですかね。
そうですね、関係値が一緒の場合は、お互いが持たないといけないものになるので、そこは難しいところになりますね。
これはどちらかが持っていくと、やっぱり相手側、与えられる方も変わっていくものなんですか？
もう素晴らしい質問ですね、本当に。その通りですね。無条件の愛っていうのは連鎖するんですよ。なので、相手が持っていないから、バランスが崩れるとか、そういうのはなくて、必ず持ち続けてれば、相手がいつか気づいてくれるし、相手はいつかその人の存在のね、大きさに気づけるので、そこから無条件の愛を持つっていうふうに、必ずなります。ただ時間はね、人によって変わってくるので、そこは一概には言えないんですが、必ず無条件の愛を持ってくれるので、そこは信じて与え続けてもらえればなと思ってます。
いいですね。キーノさんの必ずっていうのはすごい心強いですね。
もう必ずですね。
これ愛ってやっぱり言葉とか行動とかっていうのはやっぱり起こした方がいいですよね。
その通りですね。人間っていうのはですね、やはり言葉をね、持っているものなので、何時だ言葉があるって言われたらコミュニケーションのためだと思うんですけど、もう愛情も一緒なんですよね。思っているだけじゃ伝わらないので、やっぱりこう、どんな時でも、味方だよっていうところは常に伝えてあげる必要はあります。
男性から女性って結構言葉にするの恥ずかしがる人おられないですか？
素晴らしいですね。そうなんです。まさに、その課題は皆さん、こう、ぶち当たるわけなんですが、なんで男性が恥ずかしいと思ってしまうかっていうのを深掘っていけば、全然そんなに難しいことではなくて、これ、正直言うと、男性、女性、あまり本当は関係ないんですよ。何が関係してるかっていうと、親から無条件の愛とか愛情を受け取ってきた人は表現できるんですが、そこが不十分だった人は表現しにくい、恥ずかしいとか思ってしまうので、まずは親からもらうっていう作業を挟む必要はありますね。
なるほど。じゃあ、それを聞くと、子育て世代のね、親御さんはもう今から愛情を注がないと、その子たちが大人になった時に大変なことになりますよってことですね。
もう本当におっしゃる通りで、子供のね、問題行動とか、問題行動のもう99%は愛情不足なので、なので、愛情不足さえ解決してしまえば、子供は本当にもう健やかにね、こう、いい子に育っていくので、だから、早急に取り入れてください。
じゃあ、これをね、幼い子供さんを持ってる親御さんが今、この番組をね、聞いていただいたらもうラッキーだと思うんですけど、いつかこう、例えば大人になったぐらいとか、 ね、今、ちょっと思春期で大変だっていうお子さんの関係がちょっとうまくいかないなっていう方でも、これは修正は可能ですか？
ありがとうございます。そうですね。全然問題なくてですね。大人になってから、なんなら60代、70代になってからでも、関係を修復している方々は見てきておりますので、まあ、多少時間はかかるんですが、そこはですね、大人になったからダメだとか思わずに、愛を与え続けてもらえればなと思います。
なんですね。じゃあ、それが大人になっても、やっぱりそれは親御さんからお子さんへっていう矢印は変わらないということですかね。
そうですね。まあ、子供から親御さんでも問題ないんですが、まあ何が言いたいかというと、無条件の愛というのを知った人から伝えてい
ああ、な
く、
るほど。
発信していくっていうのが大事かなと僕は考えてますね。
じゃあ、このお子さんが知って、今ちょっと関係うまくいってないなっていうのであれば、まずは自分からこう親御さんとか、与えることで関係が良くなるっていう、こういった矢印ももう全然ありっていうことなんですね。
もう全然ありですし、私自身もそれでしたね。
あ、おっしゃってましたもんね、前回ね。
そうです、そうです。
ちなみに、キルさんの場合は、どうでしょう？どんなアプローチの仕方で、例えば言葉とか行動とか、ね、ずっとちょっと、仲があんまりよろしくなかったっていうことだったんですけど、こう、
そう
最
で
初
す
のきっ
ね。
かけって、どんな感じでアプローチされたんですか？
そうですね。まあ、僕ね、今回、まあ、前回の放送を聞かれてる方は分かってると思うんですけど、まあ4年間ね、母親と疎遠だったっていうところで、まあそこをどうね、和解したかっていうところなんですが、まずはですね、まあ無条件の愛の前に謝罪ということをさせていただきました。で、関係値がですね、もう少し離れてしまっている場合は、まずですね、いきなり愛情を入れても、こう相手シャッター閉じてるので、なかなか通りにくいわけですよね。なので、このシャッターを開けるという作業、いわゆる感情をちょっと癒すではないですけど、っていう作業が必要になってくるんですね。なので、僕は謝罪、いわゆる勝手に母親が全て悪いと、判断して申し訳なかったっていう謝罪から入りました。で、その次に、行ったのが、まあ、直接愛に行って愛を伝えるっていうことですね。まあ、今回ね、こういうふうな結果になっちゃったけど、でも、やっぱ母親は一人しかいないし、本当に感謝してるから、これからもよろしくねと、ずっと味方だからっていうふうに伝えさせてもらいました。で、最後のステップが一番大事なんですが、それを言った上で、ハグするんですよ。ハグするんです。このハグがあると、効果がもう何百倍って変わるので、ここは絶対入れてほしいんですけど、まあ、ニトさんは同時ですね。どんな時も味方だよってグッとハグして、で、それを言うだけじゃなくて言ってもらう、お互いに言い合うっていうのがポイントです。
ああ、言ってもらうんですね。
言ってもらうんです。一方通行だけではなくて、やっぱり双方をね、愛し合う、無条件の愛を与え合うっていうのが大事なので、それがいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ねえ、
いえいえ。
もっとお聞きしたいんですけど、お時間が来てしまったということで、私が心のシャッターの開け方、ちょっとすごく気になるんですけど、次回はこのあたり教えていただいてもいいですか？
かしこまりました。では、心のシャッターを開ける、原理原則をお伝えできればなと思います。
楽しみにしております。ということで、ね、こんなね、素敵な言葉を届けてくださるキーノさんにメッセージなど届けたい場合は、公式 LINE をね、こちらのね、ポッドキャスト用にお作りいただきましたので、ポッドキャストの説明欄から公式 LINE に飛んでいただくと、メッセージが届くので、こちらの方も皆さんご利用していただきたいかなっていうふうに思います。では、キーノさん最後にラストメッセージをお願いいたします。
まあ、皆さんですね、公式 LINE の方を追加していただくとですね、まずは皆さんに私から無条件の愛というものをお伝えさせていただきますので、そこも踏まえて、追加していただければなと思います。楽しんでください。以上です。
ではまた次回もお楽しみにお聞きください。ありがとうございます。
ありがとうございます。